ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
小関です。
はい、ということで、ここ3週分の配信が収録がイレギュラーな感じで進行しておりまして、今現在が8月26日23時57分でございます。はい、これが配信されるのがもうすでに9月に入って2週目かな、9月7日ぐらいの配信になってるんで、あ、7日じゃないや、9日、あれカレンダーがどこ行っちゃった、
いや、
あ、じゃない10日か、9月10日ぐらいの配信になってるかと思いますが、予定でいくとその前の週9月2日の防災の日に合わせてということで、
はい、
防災の日のお話ということで今週は行きたいんですが、先週先々週ねちょっとスノさんお休みで、まあ、2週分収録しちゃったんで、はい、2週間空いちゃっているんですが、先週配信した回で節電の話をちらっとしたいんですが、
はいはい、
あのね、あんまり見かけないって俺番組の中で言っちゃってたと思うんだけど、
はい、
一つあった、
はい、何
いや、あのはい、電車の、あの、私が、あれなんです、はい、あの、説明しますとですね。
はい、すいません。
そうだよね。
昼間の電車乗ると電気が消えてる。
ああ、確かに。
あと、お店の電気が消えてて、これはなんか節電っていうか節約なんじゃねえみたいな話までしてた。
ああ、そうですか。
で、それをあんまりハンスさんが見ないね、って話をしていたんですよ。
そうか、電車乗らないからそれ自体を知らないのと、で、一時、ほら、コンビニやら、うん、ファミリーレストランとかみんな看板消してたりとかっていう時期があったじゃないですか。
しました。うん、そうですね。
そこから比べると今って看板もついてるしみたいなので、あんまりその感じないんだよねっていう話を先週したんですけど、一つねあったのは、あのコンビニの電球が蛍光灯じゃなくなってるとこが多いね。
電球
って
半分熱電球じゃなくて、
うん、今 LED に切り替わって、うん、ついてるとこが多いです、見ると、うん、なんかあれで需要が増えて LED が安くなったらいいなとかして見てたんだけど、
値段はあんま変わってないですね。でも売ってる店は増えたなとは思いますけど、
うんうんうん、
まあ、実はね LED の電気この間ちょっと大阪に出張した時に、うん、大阪のダイソーにフラッと入ったら、
うん、
LED の電球100円で売ってます。買って帰ろうかと思って。
電球ってあの常夜灯みたいなやつじゃなくて、
いや、ちゃんと何十ワットそう。メーカー品、しかもメーカー品です。
怪しい。
へえー、そうなんだ。
びっくり仰天です。
え、それ100円だったの？
うん、大阪、あの、堺の方だったんですけど、
100
円でした。僕、これ100円じゃないよねと思って。
うん、
遠慮して見てたんですけど、他の人が買っていって、うん、レジで見たら100円渡してました。普通には100円なんだろう。で、
これどっから仕入れたんだろう。
いや、普通にこう結構ちゃんとしたワゴンで、
うん、
あの蛍光灯電球があって、こうしっかりあの今これを買わなければっていう感じで出てたんです。話の種に買ってくればよかった。
そうですね、ちょっと見てみたい気はしますね。
めっちゃお買い得じゃないですか、
うん、
あの LED のなんか常夜灯みたいなちっちゃい豆球みたいなのが100円で売ってるのは見たことあるんですけど、
はい、まあ、うん、それで、まあ、ちょっと話それますけど、あの LED のこう、サーチライトというか懐中電灯というか、うん、ちっちゃいやつあるじゃないですか、うん、あれもこの辺の電気屋さんだとやっぱ500円、700円、1000円とかするんですけど、
うん、
100円のやつで、
うん、
僕が以前1900円で買ったやつと、
うん、
ほぼ、まあちょっとちゃっちいんですけど、
うん、
ほぼ変わりない、うん、あの性能のものが100円で売ってて、それは買ってきました。
あ、そうなんだ。
防水ではありませんって書いてあったんですけど、僕のやつは一応その買った時、まあ半防水みたいな、
うん
うん、というやつだったんですけど、
ね、うーん、
内容的には全然変わらないです。
うん、 え、明るさも変わんなかった？
あ、逆に明るい
そうなんだ。
はい。
いや、なんか LED のでライトとかそこら辺はこなれてきてるかなっていう感じがするんだけど、蛍光灯のやつ、蛍光灯の口がついてるやつってすごい高かった印象があるんだけど、今どうなってんだろうね。
実はね、私 LED 電球興味持ってなくて見てないんですよ。
なんかあれの蛍光灯に差し替えるのが出たみたいなリリースが、もう随分前ですよ。でも、
あの長いやつとか丸いやつとか、
丸いのは、いや、その時見たのはまっすぐの、いわゆる普通の棒状のやつしか見てないですけど、それがね、何本やったっけかな、1本4,000-5,000円だったかもっとだったかな、結構いい、かなりの値段だったので、1本で5,000円とか7,000円ぐらいだったんだっけかな、だからこれ家中変えたらいくらになるのよみたいな金額だったので、で電気代がやっぱり安くはなるとは言うんだけど、なんかそこに試算のあれが出てて、何年間だったかな、結構かかるんですよね、元ペースできる
の。まあそうですね、単価高いから、
うん、ね、もともと蛍光灯自体1本400-500円のものですからね、だからペースしようとするとみたいな感じで、なんか計算のあれが出てましたけど、結構かか年数かかる感じだったんだけど、それがいろんなとこに導入されて量産されて値段が下がってきたらいいのかなと思ってたんだけどね、うん、結構だからコンビニの天井とか見ると LED がついてるとこが多いですね今。それは
そこまで気がつかなかった。
まああと薄暗い店がたまにあったりするっていうぐらいかな、あんまりでもなんか一時期の節電みたいな感じの勢いを感じないんですけどね
そうですね、あの僕はちょっとその休んだ時は関西に撮影で行ったんですけど、そのスーパーマーケットとかの店舗の撮影なんですが、やっぱり節電ちょうどピークというか、ちょうど関西もあの大変なことになりましたって言った次の日ぐらいに行ったので、かなり暗かったですね。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、なんか、
今。気使ってますってやっぱり言いましたけど。
あ、そうなんだ。なんかもしかしたら今、関東より関西の方が、そういう、ね、勢いがあるのかなとか思ったりしたんですけどね。
あの夜別に節電する必要はないんじゃないだろうかとは思うんですけれども、ただでもなんか夜暗くても別にこう、まあ防犯上とかいろいろあるかもしれないけど、いいじゃんっていう感じはしますよね。
ああ、それを思ったのは
暗くてって
思それを思ったのは高速道路ね。
ああ、そうですね。あ、やっぱりそうです
よ。街灯がね。結構消えてるんだけど、まああんま気にならないなっていうね。
いやでも3月結構辛かったですよ。3月じゃないか、春先、3月4月5月か、最初に宮城行った時なんですけど、もう全部真っ暗で外も真っ暗だから、
あ、外も
怖いんですよ。合流とか何にも見えなくて、
あ、そんなとこまでないんだ。
全然ついてなかったですかね、電気。
へえ。まあそうなるとちょっと怖いか。
まあそうですね。
でも要所要所落としてるよね。
首都高関係だったら、あの、あんまし、
気に
まあ、走り慣れてるっていうのがあるのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ね、あ、そういえばここいっぱいついてたのに、消えてるとこんな感じなんだっていう程度で済んでる。
長時間運転してると結構じわじわダメージきますね。
ああ、そうなのか。
っていう感じです。
あ
とはもう街中歩いてて看板読めないのが本当につらくて、あの、メガネかけないんですけど、サボってメガネかけないんで私。そうするとね、何も見えてないんですよ、今。
危ないじゃん。そうなんだ。まあね、ちょっと節電、っていう雰囲気がちょっと僕はあんまり感じられないなっていう感じは今までにあるんですが、一点気づいたことをお話ししていなかったのでちょっとここで入れてみましたが、今週は防災の日 ということで、その防災のお話していきたいと思います。ということで、9月2日が防災の日なんだっけ？
いや、1日じゃなかったっ
け？あ、1日か。1
日ですね。はい。そもそも、そもそも関東大震災ですよね。うんうんうん、っていうのを聞くのも変ですけど。
あ、そうだ。今日 NHK でやってた。
あ、そうですか。
うん。震災のなんかね。
うん、大震災の。
うん、
はい。の日で、まあ、それを忘れないように。
うん、
1
日になりましたね。
はい。まあ、まあ、もう、今更って感じなんですけど、とりあえず個人的にできることを、ちまじまとやっていくしかないだろうな、ということなんですが、とりあえず僕は、ちょっと重いんですけれども、トランジスタラジオをカバンに入れて置いております。
うん。重いやつなの？
重いっていうのは、なんて言うんでしょう、大きいんですよ。新しいの買えなくてっていうか、買おうと思った時には、ほら、震災直後だった
から。まあまあ、一時品薄でしたからね。
今最近ありますね。まあ、ちょっと余ってるぐらいですよね。
それこそ100均とかでもあるんじゃないの？
あったかな？ありますかね、
うん、いやでも、本当に春先は、どこ
にもなか
った。6月ぐらいまで6人手に入んない状態です。
あ、まあ、そんなに
売ってなくて。
うん。今逆に
余った。商品でしたよ、あの時は。
うんうん。
うちにあった。だいぶ昔のやつがちょっとこうなんて言うんでしょうね、何センチぐらいって言ったらいいんだろう、まあ、iPhone のもう3枚ぐらい重ねたぐらいの大きさですが、
うん、ああでもそんなもんなのか。
うん、
なんか昔のラジカセみたいなサイズのこと言って
る
のかな。
いやそれは持って歩けない。
まあ iPhone3 つぐらいだったらね。
いや3枚ですよ。
うん、3枚重ねたぐらいでしょ。まあ、でも片手で手のひらで持てる、握れるぐらいでしょ。まあ、まあまあじゃあ。
まあ持って歩くのと、あと水を入れたペットボトルを持って行って持って帰るという、飲まない。飲まないで、ね。
うん、
途中で飲んじゃってなくなった時にドカンと来たら意味がないので、
うんうんうん、
飲まずに持って行って持って帰るという。
あ、普段もずっと持ち歩いてるってこと？
あ、そうですね、普段、うん、出かけるときは
防災用の避難なんだ、
うんうん、
持ち出し用グッズじゃなくて、
自分が外に出かけているときに、
うん、
そこで起きて徒歩で避難しなければいけない
時用にってことなんだ。
はい、
へえ。
その2つぐらい、あとその 100均で買った、うん、サーチライトですね。
うんうんうん、
まあその前のやつはその高い防水のやつっていうのがいいんですけれども、
うん、
重いんですよ、
うんうん。
大した大きさじゃないのに結構ずしって重くって。
うん
うん、でその重さに並行していたので今100均の安いやつに取り替えまして、
うん
うん、まあ半分くらいかなっていう感じです。
うん、
でそれとそれ用の電池を。単4、3本なんですけど、
うん、
入れておいて、
うん、
るのがワンセットでいつもカバンに
入って、
あとなんか古いですけど東京の地図とちっちゃいポケット版の、あとこれは別に防災グッズでもなんでもないんですけど、
うん、
いつもコンパスは持って歩いております。
まあ、コンパスはね、まあ、番組違いますけど撮影とかでも使うみたいなこと言ってましたもんね。うん、そんな小関さん持ち歩いたりしてんの？なんか
あんまり今はないですね。前は涼しい時は甘いもんとか必ずカバン入れてましたけど、そんぐらいですね。
へえ。いや俺何もしてないな。
いや水は結構大切かなと思って、
うんうん、
っていうのは学校大学のこうフロアにも自販機があってですね、
うん、
でそこにこの自販機は災害時にはあのこうただで、
ああなんかありますよね今
水があるよ、うんうんうん、取り出せますっていうか、ね、うん、使いお使用になりますっていう風になってるんですけど、うん、節電のために使えませんって貼り
紙がはいはいはい、
ダメじゃんとか思う。だから僕も女子の人にちょっと怖いからって言って、実は僕の授業で使う教室に備蓄してあるんですよ、ね、まあ自費で、
うんうんうん、
水とこう携帯できる食料を、
うん、
まあ12人分かな、
うんうん、
備蓄してあります。
へ
え。でそれをやっとくからさって女子の人に言ったら、うん、女子の子が何を言ってんですかって、あそこの自販機そのいつでも使えるようになってるんですよって教えてくれたんですけど、
うん、
今全然使えない状態なので、
うん、
まあこれで何かあったらじゃあここで解散っていう時にはそれを渡してあげようと思って、うん、いるんですけど。
なるほどね。
まあ学校でもあるでしょうけどね、多分どっかに、
うんうんうん、
備蓄っていうか、
うん、うん、うーん、いや偉いね、ちゃんと持ち歩いてるんだ。
ああまあ一応備えあればね、なんかあった時に。
そっか、まあ大概なんか、でもな、サラピンっていうのは、常時っていうとちょっと、あれだな、飲み物は大体持って歩いてたりはするんだけど、ライトもないし、ライトは携帯でいいや、みたいな感じだからね、iPhone で明るくすると、懐中電灯並みになる。
電池がどんどんなくなる。
ああ、iPhone 用の電池は持ってますね。
ああ。
うん。
なんだ、単品で充電できるやつとかは。
はいはい、うん。僕も iPhone は、炭酸をいっぱい持ち歩くから、
うん、
炭酸で充電できるやつは持ってるので、iPhone もドコモの普通の携帯も充電できる状態にはなってるので、まあライトそれでいいかな、みたいな感じだけど。コンパスはこれ iPhone のコンパスって電波なかったら使えないんだっけ。
いや使えますよ、
使えるよね
多分、
うん、
どうやって感知してんじ
ゃん。あコンパス内蔵してるんだよねこれ確か、うん、
電子コンパスは別に電波の影響を受けないんで、
もうすごい、
うん、なのでコンパスはあるでしょ。だから水、食料か、食料、甘いものとか飴とか入れとけばいいのか。でもこの時期ベタベタになりそうだもんね。め
ちゃくちゃなっちゃう
なりますね。
チョコは溶けちゃう。
ここはソイ醤油を入れておいてんですけど、下手をすると粉々なんですよ。でもカロリーメイトよりはいいかな。
ああ僕カロリーメイト入ってるな、
うん、カロリーメイト粉々になりません。
うん、箱がボロボロになる。でも中身まで潰れたりっていうのはないかな。
あ、
まあ、多少いいじゃん。
うん。そうですね。まあ、そういうつもりでいつでも何でも来なさいっていう感じになってるんですけど、うん、来られたら困るけど、
うん。でも8月中旬じゃないな、後半、ん？中旬ぐらい、
うん、
20日前後ぐらいでしたっけ？結構明け方に。
あ、明け方1回ありましたね。
いや。ね、
3回どころか
3日4日続いたんですよ。3時4時ぐらいの地震が。いやーちょっとなんか考えなきゃなという思うんだけど、なかなかねできてないですけど。
そうです。
お家は小関さんやってる？持ち出し用バッグみたいな準備してる？
あんまり あるんだかないんだかはっきりしない状態ですね。
角さんもなんか用意してるって言ったよね前に。
まあまあそうですね、最近さすがに玄関に出しておくのはやめたんですけれど、
うんうん
うん、一応まあ昔から用意してあるので、
うんうん、
そのまま。
そうだね、
まあ今ね車に積んでおいてますね夜は。すごいめ
ん
どくさいんですけど。
毎晩
夜は車に積んでおいて。
忘れません？
ああ、そのまま乗ってっちゃうってことですか？
え、入れたこととか、その習慣付けができ
ない。ああ、一応、うん、あ、まあそうですか。うん、まあ一応、出かけないときはそのまま乗ってますね、車の中に。 うん、車を使うときはめんどくさいんですけど、降ろして出かけてますけどね。
ああ、そういう感じなんだ。
うん、
使わ、車を使わない日はずっと車の中ってことなの、う
ん、積んでおいて。
ああ、なるほどね。
あとはちょっと空いてるペットボトルはに水を、まあ、これはあの放射線、放射能が出た時の、
うん、
始めたんですけど、
うん、
一応まあ、あの水を、水道水なんですけど、汲んどいてね、
うん、
あの、これはあの、県の水道局のホームページにあるんですけれども、
うん、
載ってるんですけれども、うん、まあ、まず汲んどいて、
うん、
あの、検査結果が出るまでにタイムラグがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから、3日分だったか2日分だったか、
うん、
あの、汲んでぐるぐる回しておけば、
うん、
検査結果が出た時の、
うん、
に、これが、あの、これがダメですって言った時より以前の水だったら一応大丈夫だからっていう。
あ、そういう、
最初はそれを一生懸命やってたんですけど、最近さすがにあんまり、あの、出ましたってことはさすがにないので、
うんうん、
もうただあの惰性でこう組んでおくっていうだけなんですけれども、
うんうん、
一応ペットボトルにこうギリギリあの空気が入らないところまで入れて、
うん、
密閉すれば水道水の場合はまあ気温とかにもよりますけれども、
うん、
まあ、2日ぐらいは大丈夫っていう。
ほうほうほう、うん、じゃあそのペットボトルから使ってるの？
いや、それは、今はですね、うん、暑い日は、
うん、
外で水撒いて、また新しいの入れて
ます。あー、なるほどね。
はい。
うーん。
そう、なんか玄関先とかに置いといて。
うんうんうん。うん。なるほどね。いや、結構豆だね。
いや、まあ暇ですから。忙しいとそんなことできない。だから僕は出張してる間何もやってくれなくて、
うん、
あの帰ってきて水やったとか言って、いや何のことって言われました。
あ、そうでしょうね。
防災担当大臣の、うん、なもんですから、
うん、そうね。そういえばよう考えたらこの番組でも紹介したけど、防災の日近辺っていうか夏休みの間だったと思うんだけど、うん、近くの、ね、学校に行ってみたいなのは。
あ、そうですね、あ、行ってましたね、
うん、
あの防災備蓄、
うん、倉庫見せてもらったりね、
はい、
あの寄進者が来て、
あ、そういえば
6だか7だかの体験をしたりとかっていうのをで、まあ、毎年行ってたんだけど、今年、去年も行ってないし今年も行ってないの感じなんですけどね、はい、まあ、なんかそういう機会があったらなんかね、一回やってみて意外にこうバカにしてたんだけどよかったんであ
の、はい、
去年だか一昨年も言いましたが、体験できそうな機会があれば、面倒くさがらずにぜひやってみてくださいという感じですけどね、
はい、
まあね、なんか来てからじゃ遅いってよく言いますけど、なかなか物臭なものでスノーさんのようにはいろいろ準備ができてないんですが、
あの半助さんのとこは、つっかい棒とかやったんですか？家具とか本棚の。
ああ、やろうと思いつつやってないです。
いや、ぜひ。
そうね。
やんなきゃ、ね、したいと思う。多分一時期あのね、ああいう器具が売れちゃってなくなったと思うんだけど、さすがに最近は あると思うから、
うん
うん、今のうちに。
そうだね。
またちょっと中規模でも大規模でもドカンときたらまた売れね。
なっちゃう、うん、ま、売り切れちゃったりするだろうね。
慌てて売れちゃうと思う、うん、
そう、うち結構危険な状態でみんな寝てるからね。神さんはタンスの横で寝てるし、
あ、
で俺はエアコンの下で寝てるし。怖いだよね、あの、うん、エアコンって落っこちないのかねと思うんだけどね。
いや、どうなんでしょうね。
強いですね、
うん、強いのかな。そのついてる壁面がさ、普通のなんかちゃんとしてんのこの壁っていう、ちょっと心配な壁についてるからちょっと怖いんだよね。落っこちてこなきゃいいけど、頭の真上にあるからさ。 ちょっと怖かったりするんですけど、まあでもそうだね、タンスを固定するとかっていうのはしといた方がいいよね。
そうですね。
なんか阪神の時の話を聞いたんですけど、タンスがこう歩いて迫ってきたっていう話を。
あそれは怖い。
まあでもなんか、うん、動きますよね、それ、うん、
らしいですね。
まあ、その間の時に、うん、あの棚というか少し高、あの細長くて高いタイプの棚が、
うん
うん、自走自走とまでいかないけど、なんかガシャガシャ動くのを見て、
うん、
もうすげえなと思いましたけど、うん、倒れなかったんですけどね、それで、
うんうん、なるほどね。まあ倒れてね、潰されちゃったり下敷きになったりとかいう話も聞きますからね、まあ、固定ぐらいしとかないといけませんね。なんかいろんなのがあるのを見たんだけどね、突っ張り棒でこう天井とあれするのと、あとなんかチェーンみたいなのでたすき掛けして前に倒れないようにするやつみたいなのとか、いろいろと出ているのはチェックはしているにもかかわらずしていないというひどい。
いやまあね、まあ本当なんだっけ、転ばぬ先の杖っていうんだっけ、うんなので
ですね、
倒れる前の使いもっていう感じでは、まあ、ないでしょう。
ちゃんとしてもらえできませんね。まあこういうね、毎年1回ですけど、そういう機会にいろいろ見直して、防災フリー作んなきゃって、なんか前の時にも言ったような気がするんだけど、いまだに作ってない。
そうですか。
何入れとけばいいの？水と食料と新聞紙とか言うよね。
あ、まあ、そう、今はとにかく水かもしれないですね、
うんうん、
この暑い中、ね、この間みたいにめちゃくちゃ暑い時に何かあって断水しましたって言ったら、もうそれだけで、
うん、
もう一気にね、もう熱中症とかね、本当に命に危険があるような状態になる、
うんうん、
なると思いますので、
うんね、なんか結構家の中にはいろいろとあるんだけどね、ペットボトルの水も結構何本もあったりするし、飴類もなんかいろいろあったりするし、だけど一箇所にまとまっていなかったりするので、はい、それをなんか持ち出せるようにしとかないといけないですね。ということで、まあ年に一度の、まあ、こういう機会ですので、皆さんもちょっと、身の回り再度見直しをしてもらって、何かあった時のために備えていただこうという感じでございます。まあ、これもなんかただいまこう ただいまの存在意義につながる話題なのかもしれませんね。
まあ、今回はあれですけど、家族間とかこう親が離れてるとか、うちなんかそうなんですけど、
うんうん、
連絡をどうするかとかね、そういうのも
取り決めみたいな
のね、もうちょっとちゃんとしとかなきゃな、そこら辺ちょっと弱いので、
うんうん、そうだね。そうだね、
うん。
まあ、携帯ありきみたいなところ、携帯とかネットありきみたいなところがね。
まあ、まあね、結局本当の被災地のところでは全然全く。
ね、使えないというね、話ですからね。
そうでした。
まあ、そういうところもちょっと、遠方にご家族、ご親戚いる方々は、そういう取り決めなんかもちゃんとしておかないと、ね、連絡取れなくて心配だったりとかいう状況になっちゃうといけませんので、そういうところも含めてみんなで見直しをしていければと思います。はい、ということで、今週は節電ちょっとと防災の話でございました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
サキでした。
ではまた来週。
はい。